皆さんこんにちは。新刊ラジオ第76回10月6日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。改善という言葉、これはですね、皆さんよく知っていると思います。良い方向に改めるという日本語なんですけども、実はですね、これビジネス用語として世界に定着しているのを知ってたでしょうか。その昔ですね、トヨタが行った、会社の無駄を省き時間やコストを抑える努力、具体的にはですね、工場の資材配置など、ちょっとした配置を変えるだけで移動時間が減って作業効率が大幅に上がるという技法でした。これをですね、トヨタでは改善と言っていたのですけども、トヨタが行ったこの改善はですね、世界の経済学者やエグゼクティブにも支持され、ビジネスに造詣の深い人はですね、こういった生産管理手法を改善と呼ぶようになったそうです。僕はですね、もともと学生時代は経営とかね、経済学を学んでいたわけではないので、社会人になったから知ったんですけども、昔ですね、一緒に働いていた人が、こんな体験をしたそうです。その人はですね、フィリピンのとある会社にコンサルタントとして短期間派遣されたそうなんですけども、その際、書類を手作業でまとめている現地社員を見かけました。その社員はですね、スペースの小さい机の上で書類を整理しているので、まとめた書類の束を何回もこう置き直しながら作業をしていたそうです。それを見ていた僕の知り合いは、効率悪いなと思ったので、その社員の整理している書類を全部取り上げて、近くにあった会社の階段の上に配置したそうです。そしてですね、階段の段差を利用して書類の整理を始めました。机と違ってね、段差があるので、こう同じ狭いスペースでも棚のように使用することができて、作業スピードが格段に上がったそうなんです。するとですね、それを見ていた現地の社員たちがですね、彼の後ろでですね、改善とですね、向こうの言葉でですね、おお、これが日本人の改善かとか、非常にこう感心していたそうです。ですね、何にせよ日本の言葉が共通言語になるのはね、嬉しいもんですね。というわけで皆さんもね、この改善という言葉、世界に広めていってほしいと思うんですけれども、実は今回この改善に関係ある本を紹介しようと思っています。では今回の本の紹介に参りましょう。今回は皆さんどんな本に出会えるんでしょうか。とある町会でのお話。では本日はコスト管理についての話をしたいと思います。諸君らも気づいてるかと思いますけども、この会社のコピー紙の使用量は同業他社に比べて非常に多い。これはなぜかというと、会議のたびにですね、大量の資料を印刷する癖が全社員についているからです。しかしながらコピー紙だってただではありません。塵も積もれば山となります。こういった諸経費が会社の財政を圧迫することもあるので、各自気をつけるように。それから
ホットビールの水があるけども、小麦粉2カップ、ベビーシンパウダー小さじ2、砂糖2分の1カップ、塩小さじ2分の1カップ、卵1個、牛乳2カップ、
であるからして、現在この会社には非常に無駄が多い。今日から無駄と思うものを見つけたものは、すぐにそれをゴミ箱に捨てるように。これを徹底しないものは、この会社にいられないものと心得なさい。では本日はここまで。なんだみんな。ゴミ箱か。それはあっちに、ほら、ちょっと大きなものがあるだろう。それを使いなさい。おい、はい。無駄を省けと言っていた部長さん。あなたの長い話が無駄でした。残念。というわけでですね、こういうね、上司ってたまにいるんですけどもね、無駄と繰り返しながら、あなたが一番無駄である。ちょっと寂しいんですけど、皆さんそういう風にならないように気をつけてください。今回紹介する本は、幻冬舎より出ております、佐伯博文著、会社は無駄の塊だ、という本です。この本はですね、新興電機株式会社の現社長である佐伯博文氏が行ったコスト削減策を本にしたものです。この本で取り上げたアイデアはですね、新興電機の社員が実際に考えて提案したものをそのまま発表しています。それだけにね、結構具体的でありますし、新興電機ではこれを行ったことでこう改善できたんだというね、自負さえも見える、実効性の高いものとなっています。じゃあですね、気になるところなんですけども、具体的には一体どんなことを行ったんでしょうかと。ですね、本に載っている施策はたくさんあるんですけれども、慣例化している出費の見直し、非効率的な作業の見直し、リデュース、リユース、リサイクルの奨励、というものが大きいのではないかと思っています。初めの2つはよく似てるんですけれども、それもそのはずです。要するにですね、慣例化していて、かつ非効率的なお金の使い方や作業の仕方はやめましょうと、そういうことを言っています。例えばですね、例を出しますと出張費の問題です。 新興電機ではですね、今までこう何かあるたびに、大勢の人間がですね、ゾロゾロと現場の工場まで出張に行っていたということです。でもですね、そこで行う会議ってのはこう1時間とか2時間くらいでね、それだけのために何人もの人間がね、1日から2日くらいかけて泊まりがけの出張に向かっていたわけですね。ね、これだけ聞くとやっぱりね、無駄だなぁと思いませんか。まあもちろんですね、顔を合わせての会議は必要ですから、まあ行くこと自体が悪いとは言えませんけども、さすがにね、これだとね、時間的にも費用的にも、さすがに無駄です。そこで、テレビ会議と電話会議の設備を大幅に充実させて、工場への出張を原則的に本部長クラスの許可制としたそうです。今ではですね、インターネットのチャットなどで個人でも簡単にテレビ電話ができる時代ですし、ほとんどタイムラグも発生しません。まあ、とてもね、これ時代に合ったものだと思いますね。これで社員たちもですね、時間の節約ができて大満足。しかもですね、ここで節約できた出張費はなんと年間1億2000万円と言います。使いすぎでした。新興電機。というわけでですね、この一つだけでかなりのこう時間と出費が節約されました。他にもね、保険料の見直しなどでね、かなり額を抑えたようですので、まあ具体的な例がね、また見たいという人はですね、こちらの本ぜひ読んでみてください。ちなみにですね、これは僕の知ってる話なんですけども、最近はですね、こう移動時間の無駄を省くためにですね、スカイプというですね、インターネット電話、こちらをね、利用してミーティングをする人も増えているようです。この前ですね、うちの会社でも何かやってた人がいたんですけども、親しい人で許可を得てですね、ちょっとわざわざお互いの会社まで行くのが面倒なので、ちょっとスカイプでお話しましょうよって言って、ポーンとこうボタンを押すとですね、そのままお話ができると、ああ時代はここまで来たもんだと思ってしまいましたけども、まあ皆さんもこのように移動時間を抑える工夫されてはいかがでしょうか。はい、ではですね、もう一方の分類の施策、リデュース、リユース、リサイクルの奨励ということですけども、これはですね、僕らが勝手に考えてこういうまとめたものなので、本にはこのようには書かれていません。これはですね、いわゆる資源の節約です。リデュース、リユース、リサイクルはね、3R などと呼ばれてね、ゴミ問題などでも盛んに叫ばれてます。まあ、重要なものから、リデュース、リユース、リサイクル、まあ、つまりですね、発生抑制、できるだけ使わないようにする、リユース、再使用、そしてリサイクル、再利用です。まずはね、まあ、ゴミを発生させないことが一番いいと。そして発生してしまったら、そのまま別の方法で使用したり、中を洗ってもう一度使用できるようにしようと。まあ、それもできなかったら、最後にはリサイクル、資源として再利用しようという順番です。この本の新興電機さんでは、リデュースという部分では、過剰包装の禁止。リユースという点では、社内電子フリーマーケット、そして、リサイクルとしては新聞や雑誌などの紙をシュレッダーにかけて緩衝材に使うなどをしています。特にですね、こちらの新興電機さんではですね、リユースというところに力を入れている印象を受けます。先ほどちょろっと言いましたね、社内電子フリーマーケットというのは、全会社内で在庫管理をして各部門の不要品を一覧として確認できるようにしまして、そしてですね、欲しいものがあったらその部門で余っているものを利用するというシステムです。このシステムによって余っているものをわざわざ買う必要がなくなり、年間で350万円もの経費削減につながったってことですね。いやー、やっぱね、大きな会社になるとね、こう他の部署は余ってるんだけど他の部署は足りないみたいなのがあるみたいですから、こういったのもね、自分の会社に取り入れてみてはいかがでしょうか。さて、じゃあまとめになりますけども、あなたの会社で無駄なものはありませんでしょうか。ね、こう問われてね、うちには全く無駄がありませんとね、言い切れる人はそうそういないんじゃないかなと思います。そんな中でですね、社長が中心となってコピー機が遠いのは時間の無駄などね、細かいところから見直していくことは会社全体にとってはもちろん、社員一人一人についても、大変に利益があることです。会社の経営陣の方には、自社を見直す意味でも読んでいただきたいんですけども、まあ、新入社員の方でもね、自分から無駄を見つける目を持つことは必ず自分の役に立つと思います。ぜひ、この本目を通してみてください。会社は無駄の塊だ、佐伯博文著、幻冬舎より定価1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間が来てしまいました。今回はですね、会社の無駄を省くという意味の本だったんですけども、皆さんどうでしょう。なんか皆さんの周りに無駄なことはありませんでしょうか。まあね、これ聞いてる学生さんでもね、やっぱり勉強の仕方とかのね、無駄がたくさんあると思います。例えば実際にこうノートを開いて資料を閲覧してこうメモを取るとき、このね、資料の配置の仕方一つにとってもね、こう時間がアップしたりね、あとこう何でしょう、同じ作業はいっぺんにやっちゃうとか、資料を作ってコピーしてファックスしてじゃなくて、資料を作ったらもういっぺんに資料を作っちゃってコピーをいっぺんにまとめてやってファックスは全部まとめてやると そうするとですね、やっぱコピーとかファックスでね、こう単純作業なんですけども、空いてる時間に考え事ができたりしてですね、かなりこれは有効な時間方法だと思います。でこれ昔言いましたね。はい、時間管理術の方でございます。最近ね、こういう本が多いのはね、なんかもしかしたらですね、僕とディレクターがですね、あれ俺最近なんか無駄な仕事してるんじゃないかっていうのを暗に思ってるのかもしれないので、ぜひこれをね、無駄を省きたいと思っています。この新刊ラジオについてね、お前のフリートークが一番無駄だっていうね、コメントはできるだけちょっと勘弁してほしいなと思ってる矢島でございますが、まあね、僕のフリートークね、無駄かもしれないけどね、無駄は無駄でもね、必要な無駄と必要でない無駄があるとね、今日取り上げた本にも書いてありますので、僕のフリートークができれば必要な無駄の方であってほしいと思います。このフリートーク好きな人だっているんだよ。というわけで、お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。